アンコールクラシックの展覧会。皆さんはクラシックはお好きですか？クラシックと聞くとなんだかお堅いなと考えているそこのあなた、この番組はそんなあなたにも、クラシックがお好きなあなたにも、とっておきの番組です。いらっしゃいませ。ここは音大出身の私がアルバイトしているクラシック喫茶アンコール。クラシック喫茶といってもクラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもない。現に私が音大出身だってことはオーナー以外誰も知らない。最近先輩がクラシックに目覚めたらしく、バイト中豆知識をずっと話してて、
ドドロドロドロドロドロドロロロロロロロロ。
内田先輩、今日はなんか上機嫌ですね。
いやー萌ちゃん、なんだかこの曲体が勝手に動いちゃうくらい楽しくってさ。
まあ楽しいのはいいですけど、ちゃんと仕事はしてくださいよ。
はいはい。それにしてもこの曲なんだかユーモアに溢れてる曲だね。
今日はなんだか冴えてますね。
ん？何が？
この曲ユーモレスクって言うんですよ。
ユーモレスク？なんかユーモアみたいな感じ？どっかの言葉でユーモアって意味だったりして。
英語のユーモアと同じ語源でフランス語なんですけど、ちょっとびっくりさせないでくださいよ。
やばくない？今日の俺やっぱり冴えてる。最高だ。
また始まったよ。新年明けましてお
めでとうございます。
というわけで2023年がやってまいりました。ね、一番最初にこの曲をなぜだと、はい、みんな思ったと思うんですけど、あの新年からね、ちょっとこう楽しい気分に、
なるほど、
ユーモア溢れたとっても楽しい新年になればいいなと思ってこの曲を選曲しました。というわけでね、まあこのユーモレスクという曲なんですけど、
はいはい
はい、ほとんどの人聞いたことあるんじゃないかな。
まあ有名では有名ですよね。旋律は聞いたことある人多いかもしれないですね。
そうだ、結構多分有名な曲なので、皆さんもね、ああはいはいはいっていう感じでね、この曲を聞いて思うと思うんですけども、まあ CM だったりとか、あとドラマだったりとかアニメだったり、アニメ、最近アニメで結構使われてるらしいんですけど、
あ、そうなんですね。
そう、このユーモレスクという曲なんですが、とこの曲を作曲したのがアンコールでも初めてとなるドヴォルザークという作曲家ですね。アントニン・レオポルト・ドヴォルザーク、まあドヴォルジャークって言ったりとかもしますが、チェコの作曲家なんです、と後期ロマン派のチェコの作曲家で、1841年から1904年まで生きた、まあ、チェコ国民楽派っていう、まあ、楽派を代表するような、作曲家ですね。と、まあ、チェコ語の発音さっき言ったんですけど、とドヴォルザークよりもドヴォルジャークの方が、まあ、近いんじゃないかなって思います。
濁るんですね。
で、このドヴォルジャークなんですけども、まあ、ブラームスですね。有名なブラームスという作曲家に、まあ、才能を見出されて、とスラブ舞曲集っていうもので、まあ、一躍人気になった作曲家でもあるんですけども、まあ、同じチェコだとスメタナっていう人がいたりだとか、
はいはいはい、
ボヘミア楽派って呼ばれるようなそのチェコだったり、あとは他の東欧だったり北欧だったりとかの、まあ、こう民族系の楽派でも有名な、ね、国民、まあ、楽派って言われるような楽派でも有名な作曲家でもありますね。そう、なんかドヴォルジャークってちょっと面白いのが、まあ、ずっとそのチェコを含めたその国民楽派としてずっとね、活動をしていたんですけども、と最後の方はアメリカに渡ったりとかして、その音楽教育とかの方に貢献したりとか、
はいはいはいはい、
まあそのネイティブアメリカンって言われるような、もともとずっとアメリカにいた住民たちのその音楽、黒人の音楽とかを自分の作品に 反映させたりとか、結構ねその時代では面白いことをやってるんですよね。
うん、
そうドボルジャークの有名な曲だと弦楽セレナードとか、うん、あとはまあ交響曲とかはすごく有名ですよね。交響曲9番新世界よりとかは、うん、あの前のね大河ドラマとかでも使われてたぐらい有名なあの曲なんですけど、まあもちろんブラームスがあの才能を見出したって言われてるスラブ舞曲集とかも、うん、まあと彼の代表曲でもありますね。
うんうんうん、
そうでこのねユーモレスクっていうのがまああの有名なその7番ですかね、
うん、
今この7番が結構有名なんですけど、
はいはい、
その有名になったこの7番が有名になったきっかけっていうのがバイオリニストのクライスラ
ー
という人がまああのピアノ伴奏でバイオリン独奏に編曲したものがあってそれが一番有名なのかなと思います、うん、ちょっとこうボヘミアンな感じの哀愁漂うな漂うような、うん、そのこう旋律だったりとかそうあとはもうこの跳ねてるような、
はいはいはい、
こうなんかバイオリンとかあとやっぱフルートとかでもよく演奏するんですけど、うん、やっぱちょっとこう明るいような、
うん
うん、感じですね。ちょっと軽く軽快な感じのところが印象的な曲でもありますね、
うん、これ原曲がピアノって知らない人もいるかもしれないですよね、うん、
結構知らないかもしれないです、うん、
バイオリンの曲じゃないのみたいな
そう
あるかもしれないですよね。
そうちなみに、この曲本当は、8つのユーモレスクって言われて、うんうんうん、作品101なんですけどあの実はですね、まあ、1894年に夏のバカンス中にあのドボルジャークが作曲をしたって言われてるような曲でもあるんですよね、
うん
まあ、だからそういうこうバカンスしてる時とかまあ新年のねこう楽しい雰囲気とかやっぱバカンスとかすごく合うんじゃないかなと思うので、うんうん、ぜひぜひね皆さんも新年一発目にこの曲を聴いていただけたらいいかなと思います、うん、それではドボルジャーク作曲のユーモレスク第7曲目です。どうぞ。
はい、ということで聞いていただきました。
やっぱなんかね、新年こういう明るい曲聞くと、うん、なんかいいですよね、
うん、いいですね、軽快でのね、うん、いいですよね。
まあ一番最初にね、うん、内田くんと萌ちゃんが話してた通り、このユーモレスクっていう意味なんですけど、うん、まあ、ドイツ語だとフモレスケって言われたりとかするんですけど、うんうんうん、まあ大体のその意味としては英語のそのユーモアっていうものと、うん、まあ同じ語源で、まあフランス語でまあ奇想曲というか、うんうん、まあちょっとユーモアな軽快な曲っていう意味合いらしいんですよ。そうだから、まあユーモアたっぷりなちょっとこう曲集たち、うんうん、って言われるようなその意味があるんですよね。
これリズムが結構特徴的ですよね。
うん、なんか、うん、多分ヨーロッパの音楽であんまこうなんだろうないんじゃないかな、こういうリズム感の曲って、
うん、この跳ねるって言い方で皆さんに伝わるかどうか分かんないですけど、うん、タッタタッタっていうその、伸ばして次の音が短いっていう、
うん、
タッタッタッタッタッタッタッタッタっていうのが跳ね、うん、跳ねるっていうこうリズムの感覚の言い方をするんですけれど、うん、これが特徴的で、うん、パッと見多分楽譜見るとこれなんか 変なリズム弾きにくそうって感じに思うんですけど、うん、聞いてみるとそんなことはなくて、うん、慣れればこうやりやすいんですけれど、
うん、
結構パッと見は変な感じにこう表記されてるんで、
うん、あれかもしれないですね、うん、初めて楽譜を見たりとかすると、はいはいはいはい、なんかこう不規則には見えるかもしれないですね、うん、リズム的に。例えば譜読みとかをするときに他の、ね、曲とかは割と一拍目に頭があってっていうのがあると思うんですけど、うん、そうそうそう、この曲は特に7曲目はね特にこうリズムが不規則な感じだから、うん、このリズム感とかが分かんない人とか最初は難しいかもしれないですね、うんうん、でもねこの曲ねすごい有名なので、
うん、
そうなんか私お正月に聞いてたイメージあるんだけど、
ね、あそうですか、そんなイメージあります。
なんでだろう、
うん、
なんかあれかな、スーパーとかで、
うんうんうん、
なんかお正月ひたすらクラシック流れてる時ありません？
あーまあそうですね、確かにな
んかそこの中にねこれ入ってたと思うんですよね、
まあ、いろんな曲は流れてそうですけどね、
うんうん、そうなんかそれがなんかイメージあって、そうなんかお正月にすごい聴いてたイメージがあるんですけど、
うん、まあ、特に優雅な感じがこうありますよね、
う
ん、
そうね、まあだからバイオリンのやつで聴いてるイメージがやっぱりあるんですよね、うん、まあどうしても皆さんそうだと思うんですけど、うん、まあねこの曲自体ももともとそのバイオリンの曲じゃない、バイオリンには編曲されたものだっていうところもあるので、うん、まあいろんなねバージョンがあったりとかもするんですけども、うん、あと有名なのとかだとチェロも有名かな、うん、チェロとかあとフルートも有名ですね、
うんうん、
フルートはね、24の練習曲集みたいなのがあって、
うん、
コンサートピースっていうようなものなのかな、
うん、
それに入ってて、なんか最初の方に弾くんですよ、うん、まあ、フルートに合うと思うんですよねこういう曲って。
フルートは弾かれました、この曲？
あ、弾きました弾きました、むしろ一番最初に弾いたかもしれない。
あ、そうなんですね。
そう、なんか発表会の時用とかにいっぱいこの普通に有名な曲とかいっぱい練習するんですよ、うん、でフルートって有名なのだとシチリアノとか、あとはカルメンファンタジーとか、
うん、はいはいはいはい、
あと水のターマレとかもあったりとかするんですけど、あ、オンディーヌか、オンディーヌとかもあったりするんですけど、うん、なんかその曲とかに行く前、あとアルルの女の序曲とかいろいろ有名な曲があるんですけど、それに行く前とかにユーモレスクとガボットとかを弾きましたね、
うん、なるほどね、
練習用にで、いろんなピースとしてやるみたいな感じで弾いた記憶があります。結構最初の方だった気がする。私発表会でも弾いたんじゃないかな、発表会だったかなんかで弾いた覚えがあるんですよね。
なるほどね。
そうだからなんかちょっと自分の中では割と思い出な曲というか、
うん、
うん、な感じはしますね。
じゃあそんな感じで名盤コーナー行きましょうかね。
そうですね、名盤コーナー、うん、
アンコール、名盤コーナー。
どうですか内田さん。
まあそうですね、僕もやっぱりイメージ的にはバイオリンのイメージちょっと強くって、
うん、
まあそれを主に聞いたのはあって、
うん、
まあ、まずさっき言ってたクライスラーの編曲版、
うんうん、
でクライスラー何回かやってるんですけど、 僕好きなのは1910年だったっけな、結構ね、うん、昔なんで音は悪いんですけれど、
うん、
あのゲオルゲ、ファルケンシュタインがピアノをやってて、
うん、
でそれにクライスラーが、編曲バイオリン乗せてるやつで、かなりねねちっこい、この面白いですね、ちょっと変わった感じの演奏で、うん、こうリズムが強引にもうこうなんていうんですかね、ピアノは一定にちょ頑張ってやろうと思ってたけど、うん、クライスラーがなんていうんですかね、こうテンションが上がってこう引っ張っていくっていう感じのどっちかっていうと演奏になるので、クライスラーがもう前のめりな感じがちょっと出てるんですね、
うん、
まあ、1946年にもやってるんですけど、こっち側のバージョンはまあもっと普通なんですけれど、
うん、
ちょっとまあこういうのが面白い変わり種ではありますね、
うんうん、
あとはまあハイフェッツが、やっぱり、いいですね。これはね、うん、ハイフェッツが編曲してるんじゃないのかな、確か。ハイフェッツ編曲版もあるんですよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、ハイフェッツは、やっぱり、ね、王者の風格というような感じの演奏ですよね。
うん、
こう、なんですかね、まあ、クライスラーじゃないか。他の方とかが、まあ、なんですかね、情熱とかそっち側の方面で行くんですけれど、ハイフェッツはどっちかっていうとクールで、
うん、
で何て言うんですかね、余裕があるっていうか、
うんうんうん、
その雰囲気のこの王者感がある感じがとりあえずかっこいい、
うんうん、
まあ、かっこいい演奏を聴きたかったら多分ハイフェッツが一番いいんじゃないかな、うん
うん、
あとね面白いのだと、まあ、ミッシェル・エルマン、これ1910年、同じクライスラーの編曲のやつと同じぐらいの年代で、まあこれもすごい古いんですけれど、
うんうん、
半音高い調で演奏されてるんですよ、
うんうんうん、
でこれはそのさっき言ったハイフェッツみたいな人と比べると動きが激しい感じの人って言われてるんですよね、
うん、
でもうどっちかつも情熱的っていうかパッションを感じますよね、でクールなハイフェッツに比べてもうパッションでゴーっていく、でラストの部分とかはなんかねハーモニクスを交えて高い音とかを出して、ですんごい面白い演奏になってるんで、こういうのも聞くとちょっと変わった感じでいいと思います、
うん
うん、どうですか。
まあ、でもやっぱりその原曲のピアノ独奏版っていうのはやっぱ聞いてほしいなとは思ってて、うん、フリードマンの、
はいはいはい、
その演奏であるんですけど、
うん、
まあ、ピアノ独奏があまり有名じゃないからか、
うん、
すごく新鮮にも感じるし、でもなんだろう、このリズム感のと、リズムのところ、こうちょっと、うんうん、リズム、不規則なリズムのところの、優越感だったりとか、途中の、ルールルールのちょっと歌い上げる、こう、感じだったりとかも、すごく素敵なので、やっぱ聞いてほしいなとは思うんですよね。やっぱ、うん、ドボルジャークっていうとそのピアノ曲というよりも、うん、ちょっと交響曲とか器楽曲、弦楽曲のイメージが強いので、やっぱそのバイオリンとピアノっていう方がしっくり、うん、多分おそらくみんな来るんだろうなっていうのはあるんですけど、
まあ、そうですよね、
うん、やっぱりでも一番聞いてほしいのはそうかな、ピアノ曲はやピアノ曲の本当に独奏の元々のバージョンはやっぱ聴いてほしいなっていうのがありますね。
あれですよね、だってもともとオルガンかなんかやってたんですもんね、
う
ん、
そうですそうです、
ドボルザークは。
そうだから弦楽のイメージは強いし、確かに交響曲のイメージは強いんだけど、うん、その彼だからこそこう出せるピアノ曲のいい、
うん、
ボヘミアンな味わいというか、
うん、
っていうところもあるかなと思うのと、あとね、私結構名盤っていうのはあれなんですけど、
うん、
ちびまる子ちゃんで使われてるんですよね。
ああ、なるほど。
そう、なんかそのちびまる子ちゃんで確かなんだったっけな、笹山さんと城ヶ崎さんがピアノの発表会でやるんですけど、
う
んうん、確か城ヶ崎さんかなんかが演奏してるはず。それもすごい好きだし、
うん、
あとなんか恥ずかしいカセットテープっていうなんかタイトルのやつで、
うん、
なんか演奏したその城ヶ崎さんの発表会の時の演奏をなんか城ヶ崎さんが、うん、子供たちに、城ヶ崎さんのお父さんが子供たちに聞かせるっていうやつで、
うん、
そのちょうど城ヶ崎さんの ピアノスクールの演奏会でやったやつを聴かせるっていう場面も後で出てくるんですけど、それまでなんかね、そういう、そのイメージもあるんですよね。で、なんかユーモアがあるっていうところで、ここをまた、作ったんだと思うんですけど、なんかちびまる子ちゃんもね、なんかアニメと入ってると、またそこも、面白いのでちょっと見てほしいなっていう。
なるほどね。
そこ、それもね、私の中ではアニメとこうあるから余計に名盤なんですよね。そう。だから名盤としてはそこかな。
なるほどね。
結構使われてますからね、他のゲームとかでもね。
ああ、そうですね。ゲームだったらプーヤンとか使われてましたからね、確か。
え、おいしんぼ？確かそう。
なんかおいしんぼのやつも使われてる
らしいですね。なんか使われてるって。
僕はやったことないんでわかんないんですけど、
らしいですよ。
そ
う、なんか他にもね、いっぱい使われてるし、あとまあなんかの C、ローカル系の CM とかでもよく使われてるイメージですね。
CM は使いやすいでしょうね。
そう、だからまあこういうね、ちょっとウェミアンな軽快なところもありつつも、なんか優雅なところとかでね、すごい使いやすかったりする曲でもあるし、耳馴染みもいい曲かなと思うので、なんか皆さんもね、いろんなバージョン聞いてみてほしいんですよね。特にこの私も言ったアニメバージョンとかも聞いてみると、ああ、なるほどね、みたいな感じで印象に残るのは分かってもらえるんじゃないかなと思いますね。
あ、さっき言ってたあのフルート版とかだったら、僕はあのマルセイ・モイーズ
モイーズ
やつがすごい好きで、
モイーズのやつ、あのちょっと録音の音質そんなに良くないじゃないですか、ピッチとかもやっぱそのちょっと高めなんですよね。なんかその当時からしても今からしてもちょっと高めなんですけど、やっぱもうフルートはピッチ高い方がね綺麗なんですよね。
まあそうですよね。だから聞きやすくて伸びやかな演奏なんですよね。
美しいですよね。
あれが良くて、でやっぱり確かにフルートとかそういうの優雅な感じとか、まあバイオリンもそう優雅なと思うんですけれど、ああいう感じので編曲されると結構面白くていいですよね。他の楽器も結構いろいろできそうですよね。
でもなんか金管にあまり合わなそうじゃないですか。
ああ、確かに。
なんかファゴットあたりでギリギリ、なんかオーボエにもあんまり合わなそうなイメージなんですよね。オーボエとか、あとはそうですね、やっぱそこら辺にはあんまり合わなそうな感じですけど、でもやっぱこうちょっと高音の単旋律な楽器とかには合う、でもチェロには合うんですけどね。なんでなんだろう。そうだ、金管にはなんか木管に合いそう、すごい。クラリネットとかも合いそうですよね。
ああ、まあクラリネットとかはね、やりそうですよね、確かに。
そう、だからね、なんかいろんなバージョンでね、皆さんね、ぜひ聞いてみていただけたらいいかなと思いますね。だからね、時間があれば、新年時間があれば皆さん、ね、いろんなバージョンのユーモレスクを聞いてちょっとハッピーになって、あのユーモアあふれた1年になるようにって言って、ぜひね、聞いていただけたらいいかなと思います。ぜひぜひね、私たちが知らないような編成のものだったりとか、あとはこういう楽器もあったよなんていうのもね、ぜひ番組の SNS やホームページからお寄せいただけたらと思います。番組の SNS は、Twitter と Instagram の2つです。Twitter は、@アンコールアンダーバークラシック、@encore_classic です。Instagram は、@アンコール1029_classic、encore1029_classic です。ぜひチェックしてみてください。というわけでね、新年一発目、皆様いかがでしたでしょうか。これからもね、この2023年も皆さんにたくさんクラシックの楽曲だったりとか、豆知識だったりとか、いろんなものをお送りできればと思いますので、ぜひ2023年も今年もどうぞよろしくお願いします。というわけで、本日のパーソナリティは岩井萌と
内田でした。
ブラビー、さよなら。